町田哲の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。
皆さんこんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。夕方4時からの町田哲の経済ニュースカウントダウンでもお伝えした通り、今日は見え始めたぞ新型肺炎の本当の怖さ、戦場的な報道に踊らされずに冷静な対応をと題してお送りします。
はい、今週月曜日以降アメリカとイギリスの新聞で目立ったのは、新型コロナウイルスの集団感染が起きたクルーズ船ダイヤモンドプリンセスの隔離について、日本政府の対応を戦場的に批判する記事でした。月曜日はアメリカの経済誌が船内で感染が拡大した点を問題視して、2週間も船内に大勢を押し込めた日本政府の方針に日本国外の専門家からは疑問の声が上がっていると酷評。アメリカの全国紙もアメリカ国立アレルギー感染症研究所の、アンソニー・ファウチ所長の隔離は失敗した、船の中で、どんどん感染した、船内で隔離が甘かったからだというコメントを引用しました。で、火曜日はイギリスの大衆紙がダイヤモンドプリンセスに疫病船という見出しをつけて、隔離計画にしくじって中国本土以外で最大の感染拡大を引き起こしたと日本政府の対応を非難したほか、同じくイギリスの新聞もダイヤモンドプリンセスが感染で煮えたぎっている鍋だと語る専門家の言葉を紹介。そして水曜日にはアメリカの通信社が日本は世界で最も危険な場所の一つになりつつあると中国と変わらないと伝えました。で、僕はこうした海外メディアの報道が間違ってるという気はありませんし、船舶という隔離をしにくい場所で隔離したことが良かったとも思いません。しかし外国船籍の船で突然やってきた人を追い返すことができない中で、何千人も万全の体制で隔離できる場所が日本にあったんでしょうか。そうした事情を理解しているからでしょう。 CDC アメリカ疾病対策センターは火曜日声明を出し、日本の隔離について、船内の人々の間で感染を防ぐには不十分だったかもしれないと指摘しつつも、隔離のための日本政府の途方もない努力を称賛すると強調しました。今我々に求められているのは揚げ足取りやないものねだりではなく、一人一人がアンテナを高く張り、冷静かつクレバーにできることを見つけて感染と被害を最小限に抑えることのはずです。そういった意味で今週は今の段階で見えてきたことを整理してお伝えしようと思います。
それでは CM の後、町田さんに深掘ってもらいましょう。
町田哲の経済ニュース深掘り。
長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですか？ファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。大和証券では人気の大和ファンドラップに加え、付加価値の高い大和ファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽な大和ファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは大和証券。詳しくは大和ファンドラップで検索、またはお近くの大和証券まで。大和ファンドラップ、大和ファンドラッププレミアム、大和ファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金商第108号。
今日の深掘り。
町田さん、
はい、
私たち国民の一番の関心事は、まあ、この感染がどれくらい続くのかということです、うん。まあ、中国では水曜日新たな感染者が激減したようなんですが、これは収束の兆しと言えるのか、どう見たらいいんでしょうか。
あの、杉浦さんが言ってるのは中国の国家衛生健康保険委員会が毎日公表している新たな新型肺炎の感染者数のことですよね、火曜日2749人増えてたのが水曜日は394人の増加にとどまったんで、収束の兆しと解釈できるのか っていうことですよね。僕ね、それ残念ながらダメだと思います。というのはですね、国家衛生健康保険委員会がこのタイミングで新型肺炎の感染者数の定義そのものを変更しているからなんですよ。はい、この変更は、その CT で肺炎の症状が確認された患者であっても、新型コロナウイルスの核酸検査で陰性ならば、感染者としてはカウントしないことにしたっていうもんなんですね。なので、実態としてどう、減ったかっていうのはわからないので、収束に向かっていると考えるのは危険と言わざるを得ません。中国べったりで、なんだこの人っていう感じの WHO 世界保健機関のテドロス事務局長って言いましたよね、はい、あの人でさえ昨日の会見で傾向に勇気づけられてはいるが安心していてはいけないと釘を刺すの忘れてませんからね。
だとすると感染の流行はいつまで続くんでしょうか。
WHO の収束宣言っていうことだとすると、2003年に猛威を振るった SARS 重症急性呼吸器症候群の前例から見て、2002年11月の中国の症例報告から2003年7月の WHO による収束宣言までおよそ8ヶ月かかってますからね。今回も7月とか8月まで WHO による収束宣言は期待できないんじゃないですかね。ただ、今回の新型コロナウイルス感染症も SARS もインフルエンザも高くなって温度が上がってくればそれほど感染しなくなりますから 4,5 月になれば、まあ、山は越えてそれほどの脅威ではなくなるんじゃないでしょうか、うん、もちろんまた冬になると感染が広がる可能性は残りますけどね。
そういう可能性もあるんですね。でも町田さんが冒頭で触れたクルーズ船ダイヤモンドプリンセスの隔離の問題もう少し整理していただきました。
はい、昨日午後神奈川県庁で記者会見した、黒岩祐治神奈川県知事は乗船で初の死者となった神奈川県在住の80代の男性が死亡した経緯についてダイヤモンドプリンセスの横浜港到着後に船内感染した可能性に関しては潜伏期間があるのでわからないと、まあ、否定せずに今振り返ると乗客を船内に留め置いたことが正しかったか様々な意見が出ていることは承知している、船の中で感染が広がった可能性は否定できないと述べていますね。で、あと、まあ、その、検疫官たちが感染してますからこうした感染はあったって考えるべきだとは思います。昨日夜になっての会見で国立感染症研究所の担当者らは船内の患者の発熱などの症状が出た発症のピークは今月7日だったこと、したがって多くの患者が客室待機を指示された今月5日以前にウイルス感染していた可能性が高いこと、とはいえ乗員などは5日以降も感染が続いた可能性があるといった見解を公表しています。ただですよ、船上隔離は2月上旬横浜港に到着後10人の感染者が確認され急遽決まった措置ですよね。で、大型クルーズ船といえば換気用のダクトなんかが入り組んでて、感染の遮断が陸上の構造物に比べて難しい面も当然あるだろうし、現場で対応できる経験を積んだ人員も不足していたでしょうから、検疫を理由におよそ3700人もの乗客乗員を2週間も足止めする措置が無謀だったと今になって批判することは簡単ですよね、はい、だけど武漢からのチャーター便で5回に分けて帰国した人々、あのケースを思い出してほしいんですけど、1回あたり100人から200人程度の人々を隔離する施設の確保も容易でなかったでしょ、みんな覚えてますよ ね、だから今回のそのクルーズ船の乗客乗員合わせて3700人もの人々を安全に隔離できる施設って国内になかったんじゃないかと僕は思いますけどね。
確かに現実は難しいですね。
で、あと検査で陰性だった乗客の下船が水曜日に始まったことで、はい、日本人の乗客は公共交通機関で家路に着いたっていう報道ありますから、はい、でその一方でアメリカはチャーター便を使って帰国させた自国民をさらに2週間隔離をやり直す必要があると判断していると言いますから、横浜入港後速やかな下船を認め対応は帰国先に任すべきだったという議論をする人もいるようです。だけどこの議論もその対策の軸足が国内にウイルスを持ち込ませない水際対策にあるときに相手国の受け入れ体制が整ってないっていう問題もあったはずですし、その乗客乗員を速やかに下船させて帰国させるっていうのも机上の空論じゃないですかね。もちろん今回の対応のどこにどういう問題があってどう直すべきかっていったことは徹底的に検証して、クルーズ船の航海中に感染症が発生した際の国際的な対応ルールを作ることは急務です。今回もその入港先が決まらずさまよう クルーズ船がありましたが、乗客乗員の命に関わる話ですから、国際社会として集団感染に対する海のルール作りを急ぐべきだと思います。まあ一方で一部の海外メディアのようにヒステリックに糾弾するのは、理不尽だと僕は思います。
国内の感染症対策全体はどうでしょう。
発生してからはね、対応それほど悪くないと僕は思ってるんですよ、はい、前にも言いましたけど、発症と感染が確認された中国湖北省の武漢市に邦人救済のためのチャーター便を迅速に出したり、帰国後検疫隔離を迅速にやったり、国内でその新型コロナウイルスの感染確認が相次ぎ出したことを受けて、その加藤厚生労働大臣があえて日曜日に記者会見開いて、感染経路が判明してないケースが複数あるからこれまでと状況が異なっていると述べた上で、水際対策一辺倒から国内の感染経路特定、感染予防にも軸足を置いたのは、そういった措置をいろいろ取ってきてますから、やっぱり適切だったと思うんですね、はい。で、そうした過程で、その国は専用病床を現在の2倍近い3400床に増やして、感染本格化に備えるとしてます。あと、その新型コロナウイルスの遺伝子が含まれていないかを確認する PCR 検査について、短期間に1日300件程度の検査能力を1000件を超えるレベルに向上できるとか、重い肺炎により呼吸不全に陥った患者の呼吸機能を補助する人工肺が相当量確保できるといった情報が明らかになったことも、国民に日本の緊急医療への信頼感を醸成するのに役立ったと僕は思います。専門家に聞くとね、こんなことできんのアメリカと日本ぐらいらしいですよ。
でも起きてからの対応は悪くないということなんですが、起きる前からやっておくべき問題というのはありますか。
いや、そこはね、大問題があると思います。まあ、杉浦さん、さすがの指摘でね、予防接種の問題っていうのがあってね、僕は、あれですけど、日本は国際的に、ワクチン後進国と呼ばれてるっていう問題があって、そこは、かなり対策がいるんだという話をちょっと最後にしておきましょうね。
はい、お願いします。
例えばね、2018年に台湾からの旅行者をきっかけに、はしかが大流行して、その6月までの患者数が160人超えるっていう、ちょっとした事件、感染事件があったんですけど、この原因って20代から40代を中心に予防接種が不十分な世代があったからなんですね。で、またワクチン後進国問題っていうのは、その副作用の訴訟が相次いじゃって、副作用対策としての資金確保など予算確保ですね、を嫌って、歴史的に政府がそのワクチンの予防接種を積極的に推進しなくなっちゃったっていう問題でもあるんですね。多くのメディアが被害者の悲惨な状況を報道したこともあって、子どもにワクチンを受けさせないっていう考え方も広がっちゃいました。で、今も政府は唯一予防できるがんと言われている子宮頸がんの予防接種を積極的に推奨しないっていうだらしない態度を取ってるんですよ。だけどね、重篤な副作用に見舞われた人のための積み立て金制度などとセットで感染症を予防するのは欧米では当たり前の考え方なんですね。で、皆がその予防接種を受ければ感染のリスクを極小化できて、本人や家族社会も巨額の治療費を節約できるメリットがあるのに生かされてないっていうのが実情なんですね。なので、日頃からこうしたワクチン後進国っていう汚名返上に努めることも、その非常に大切で、感染症対策っていう意味では放置できない問題となっています。
以上、今日の深掘りでした。今日は、見え始めたぞ新型肺炎の本当の怖さ、戦場的な報道に踊らされずに冷静な対応をと題してお送りしました。さて、町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか。
はい、今夜の町田鉄の経済リポート深掘りは、アメリカ対イラン、近づく臨界点、今夜のイラン国会選挙は何をもたらすのかというタイトルでお伝えします。ゲストは日本経済研究センターの山田剛主任研究員です。
それでは、この後夜11時から再びお耳にかかりましょう。
さようなら。